聖書を読みます。最初に旧約聖書から申命記第8章2節から10節まで、旧約聖書の294ページです。申命記第8章2節以下。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。あなたの神主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水があふれる土地。小麦、大麦、ブドウ、イチジク、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。不自由なくパンを食べることができ、何一つ欠けることのない土地であり、石は鉄を含み、山からは銅が取れる土地である。あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことをもって、あなたの神主を讃えなさい。次に新約聖書を読みます。マタイによる福音書第4章新約聖書の4ページです。マタイによる福音書第4章の1節から11節までを読みます。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると、誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。祈ります。ちょっとお断りしておきますが、この祈りは私がかつて働いていた南ドイツのある教会の牧師がこの受難節の日曜日のために書いた祈りです。私は心を打たれましたので、それを私たちの祈りとしてここに捧げたいと思います。もちろん私なりに少し言葉は変えてあります。祈ります。主イエスキリストよ、この世界の中にあなたの十字架をお立てになったことを感謝いたします。 私たちにはその値打ちがありませんのに、あなたはこのようにして私たちのただ中においでになりました。そのことを感謝いたします。あなたは私たちの生活、そのすべての技をあなたに使えるために作り変えようとし、私たちはあなたから切り離さないためにすべての悪と闇に打ち勝とうとしておられます。それゆえに私たちは祈ります。私たちの生活の中に入ってきてください。私たちの生活の中心になってください。私たちが生きるための力の源となってください。その道がはっきりしないときには、それを私たちに示す助け手となってください。私たちが向かうべき目標となってください。私たちが従うべき主、私たちを満たす愛となってください。主イエスキリストよ、私たちをあなたの十字架のもとで生きるようにしてください。それによって何者も奪うことのできない喜びに預かり、喜んで他者に仕える愛に目覚めることができますように。あなたの十字架の祝福を全世界に、そして私たちの国にも与えてくださるように祈ります。十字架の下で別れ争う諸民族と分裂した諸教会に平和と和解と統一をお与えください。十字架の下で苦しみや悲しみの中にいる人々には慰めを、迫害や危険の中にある人々にはそれに耐える力をお与えください。十字架の下で決して消え去ることのない命を私たちにお与えください。私たち一同のため、また全人類のために祈ります。主イエスキリストよ、私たちを憐れんでください。アーメン。今日は先ほどお読みしましたマタイによる福音書の第4章、有名な悪魔の誘惑の箇所についてお話をしたいと思います。でこの最初のところにイエスは霊に導かれて荒れ野に行ったって書いてあります。そして40日間昼も夜も断食した。で受難節、今は受難節に入っておりますけれども、40日間と決められておりますのはこのことによっています。40日間キリストが断食されたという、その故事によって、受難節は40日間と決められているわけです。で今日このところが説教のテキストとして指定されているのも同じ意味だろうと思います。でさて、先ほども読みましたように40日の断食で、空腹になったイエスのところに悪魔がやってきます。そして手を変え品を変えて彼を誘惑しようとしました。でそれが、今日読んだマタイ福音書4章の物語です。そのことをご一緒に考える前に、一体悪魔とはどういう存在なのかということについてちょっと述べておきたいと思います。第4世紀の初め頃にエジプトにアントニウスという修道士がいました。でこの人はある時明日のことを思い煩うなというイエスの言葉を聞いて大変心を打たれて、 それから修道生活に入ったと伝えられています。一人になることを彼は求めました。で、空っぽの墓、向こうの墓は洞穴みたいなものなんですけれども、空っぽのお墓の中に住んだり、そして20年ほどは、全くの孤独を求めて隠遁生活を送ったというんですね。そしてその間にしばしば幻を見ました。で、化け物の姿をした悪魔がこのアントニウスを捕まえて引っ張り回すという、そういう幻です。で、これは伝説なんですが、で、その伝説に基づいて書かれたのがマティアス・グルーネヴァルトというドイツの北方ルネサンスの巨人などと呼ばれますが、グリューネヴァルトの書いた聖アントニウスの誘惑という絵です。だいたい1515年頃描かれたと言われています。で、これは今フランスのコルマールというところに保存されておりまして、で、そこの、イーゼンハイムの祭壇画と言われている大変有名な大きな絵を集めた祭壇があるんですが、その一部がこの聖アントニウスの誘惑と、いう絵なんですね。一番有名なのはキリストの十字架の絵です。大変恐ろしいような、キリストの苦しみを描いた絵なんですけども、その裏側に聖アントニウスの誘惑という絵があります。で、恐ろしい化け物の姿をした悪魔がアントニウスにつかみかかっている、そういうところです。で、噛みついたり手を引っ張ったりひげを引っ張ったりして、そして彼を苦しめている。で、これは、多分アントニウスの心の中に、動揺する信仰の問題とかですね、あるいは欲望の問題とか、そういう問題がいろいろありまして、その内面の戦い、それをこういう形で表現したものだと、私は思うんですが、何しろすごい絵です。で、画家の想像力っていうのはこういうものかっていう、大変まあ驚くわけですけれども、実にさまざまな化け物の姿を彼は造形しました。アントニウスの誘惑について描かれた絵っていうのはその他にもあると思いますけれども、このグルーネヴァルトの絵が代表的なものです。同じ頃ドイツにやはり画家で、ルーカス・クラナハという人がいました。で、この人はマルチン・ルターの宗教改革者マルチン・ルターの、友人といいましょうか、大変親しい間柄であって、絵を描くときもルターの神学が影響を及ぼしていると言われています。このクラナハが描いた絵に殺すな、10回の6番目ですね、第6回殺すなという絵があります。これはグルーネヴァルトのアントニウスの誘惑の翌年だろうと思いますが、1516年に描かれた絵です。で、事情はよくわからないんですけれども、一人の男が剣を振りかぶって地面に横たわっている善良そうな老人を殺そうとしている。で、その殺人者の背後に密着するようにして大変気味の悪い巨大な鳥の形をした、これが悪魔なんですが、 その悪魔が取り付いているわけですね、後ろに。でクラナハはおそらく人殺しをそそのかしたり実行させたりするのは実は悪魔であると、そういう解釈をしているんだと思います。でそういうふうにして西洋には悪魔というものをそのようなさまざまな形で描く伝統があります。しかし聖書そのものは違います。聖書そのものはグルーヌヴァルトやクラナハとは違って恐ろしい化け物の形で悪魔を描き出すということはしません。大抵の場合サタン、まあ悪魔ですが、悪魔は言葉によって影響力を行使する、そういう存在です。例えば旧約聖書の中に有名なヨブ記というのがありますが、あのヨブ記にもサタンが出てまいります。でそこのところをちょっと読んでみたいと思いますが、ヨブ記の一章にこういうところがあります。一章の五節、あ、六節ですが、ある日主の前に神の使い手たちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た。地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました、とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたが、地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。でこれがその第一の神とサタンとの、対話です。でそしてヨブはサタンの言うように全財産を失い、自分のすべての家族を失います。で二章に行きますと、サタンはまた神様の前に来ます。またある日主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来て主の前に進み出た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た。地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました、とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。お前は理由もなく私をそそのかして彼を破滅させようとしたが、彼はどこまでも無垢だ。サタンは答えた。川には川をと申します。まして命のためには全財産を差し出すものです。手を伸ばして彼の骨と肉に触れてごらんなさい。面と向かって彼を あなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼をお前のいいようにするがよい。ただし命だけは奪うな。でこうして彼はひどい病気に襲われることになります。でここからも分かりますように、サタンというのは言葉の存在です。いろいろ気の利いたことを言います。そして人を動かします。 呼ぶ記に出てくるサタンはなかなか雄弁でして、神様を相手取って真っ向から議論を挑みます。それも読んでいるとちょっと感じるんですが、ああ言えばこう言うっていう、そんな感じですね。で、簡単には引き下がりません。いくら相手が神様だと言っても簡単には引き下がらない。で、それが悪魔の特徴です。で、今日のマタイによる福音書のところでも同じでありまして、悪魔はまずお腹を空かしたイエスの足元を見透かします。お腹が空いているところへ何か誘惑的な言葉をかければコロッと行くだろう。悪魔はそう考えます。そして、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ、そう挑発します。で、この悪魔の言葉は当時の教会が経験していた誘惑を暗示しているものだと聖書学者たちは言います。で、私もそう思います。当時の教会の状況を反映している。つまり、我々が腹を空かせているような時には神通力を働かせて我々に都合のよいように問題を解決してくれないかな、いや、イエスだったらそういうふうに解決してくれるに違いない、そういう安易で自己本位の信仰、その誘惑が初代の教会には大変強かったと考えられています。で、もちろんそれは信仰とは言えないようなものです。本当の信仰ではありません。自己中心的な願望の変形にすぎません。で、宗教というものはしばしばそういう形をとります。自分の自己中心的な願いが形を変えて神を信ずるとか仏を信ずるとかっていう宗教になる。この場合もそういう誘惑が初代の教会の中にあったということを反映しているんだと思いますが、イエスはそれに対してきっぱりと退ける言葉を言われます。で、これは申命記8章3節の言葉によっています。私たちのこのマタイによる福音書では3章の一部だけが引用されています。人はパンだけでは生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。で、3節の一部だけが引用されているんですけれども、そのために誤解されることが多いと思います。で、イエスはこの言葉を引用なさいましたけれども、3節の一部だけを断片的に切り取ってまるで呪文のようにそれを唱えたということではないのです。で、申命記8章というのは、で、先ほどもお読みいたしましたけれども、よく読んでみるとこの8章の2節にこう書いてあります。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。40年エジプトを出て40年荒れ野の中をイスラエル民族は歩いて約束の土地まで行ったと。それが出エジプトの出来事でありますけれども、その40年の荒れ野の旅を思い起こせと申命記はまずそう言っています。で、そういうことをイエスが見逃すはずがない。やはりイエスはここで8章3節の言葉の一部を断片的に切り取って引用したっていうんではなくて、8章に言われていること全体を言おうとしている、そう考えるべきでしょう。 もう一度8章の2節以下を読みます。そこにはこう書いてあります。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。まだ少しありますけれども、これで新明記に言われていることの意味は大変明らかだと思います。イエスが言いたかったのはそのことなんですね。イエスがここで新明記の言葉の一部を引用したというのは、そのことをみんなに考えてもらいたい、普段から、その福音書に出てくるいろんな人たちに対してそう考えていたわけですから、悪魔に対しても決定的なところでこういう言葉で答えられたということでしょう。神様はどんな苦しみの中でも苦難の中でも、人間がどんなに不安や恐れを感じているときにも、それを乗り越えるようにして常に共にいてくださる。で、この信仰によってイエスは石ころを、石を、そこらの石をパンにしろという悪魔の要求を退けました。つまり荒れ野でイスラエルの民が漏らしたあの不平不満、肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べていた奴隷の状態の方が良かったなというあのつぶやき、自己中心的な願望、そういうものをイエスはここで退けたのです。しかし悪魔は引き下がりません。次に彼はイエスを聖なる都に連れて行ったとあります。エルサレムですね。そして神殿の屋根の上に登らせて、その端に立たせて、神の子なら飛び降りたらどうだとそそのかします。しかも悪がしこいことに、その時悪魔は詩編91編の11節から12節にかけて、つまり聖句を引用します。聖句を引用すればイエスだってぐうのんでも出るまい、でそんな計算があったのかもしれませんが、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える、そういう聖句です。それを引用してイエスを説得しようとします。しかしイエスはそのような考えとは全く無縁のところで生きていました。何と言ったらいいでしょうか。最近の流行りの言葉で言うと自己顕示欲とでも言いましょうか。イエスという方は自己顕示欲とは全く無縁の生き方を貫いた方でした。彼が得意になって自分を誇示したことは一度もありません。一切を神に委ねて彼は生きていました。だから悪魔のこの誘惑にも乗りません。あなたの神である主を試してはならない。これはやはり新明記の6章の言葉ですが、その聖句を引いて悪魔の要求を一蹴します。で、最後に悪魔はイエスを非常に高い山へ連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せた。そう書いてあります。8節ですね。そして もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。そう言いました。富と権力への誘惑です。この誘惑は強力です。しかしイエスはそこで、退けサタンと一括します。で、これは十節ですね。退けサタン。で、この退けサタンという言葉は、先週も私たちは考えたと思います。イエスがご自分の十字架の苦しみを予告されたときに、で、ペトロが、主よ、とんでもない。そんなことがあなたに起こるはずがありませんと言って、いさめたという話でした。で、そのペトロを叱って言われた言葉が、サタン、引き下がれ、でした。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。これはマルコの福音書8章ですね。で、同じ言葉がここに出てきます。で、このことは重要です。イエスは、自ら十字架の苦しみを引き受けることによって、人類を罪から解放するという、で、そのことが自分の使命であると信じていました。悪魔はそれを否定しようとします。それよりは、この世の栄華と権力を手に入れた方がいいんじゃないか。それが悪魔の提案です。しかし、あのイエスが、自ら十字架を背負うことによって、人々の苦しみを引き受ける。人類を罪から解放する。そういうことを考えておられたイエスが、どうしてこんな悪魔の提案に同意することができたでしょうか。彼は、退けサタンと一括します。私が考えるんですが、悪魔の誘惑で、ことにこの最後に出てきた富と権力への誘惑、これは昔も今も存在します。自己中心的なことを考える、そして何か全てのものを自分の手中に収めたいと願う、そういう自己中心的な欲望を、持つという、それに従うという誘惑、あるいは自己顕示欲、自己顕示欲への誘惑、そして権力欲への誘惑です。しかし、これらの誘惑に屈したら人はどうなるでしょうか。私たちは最近の半年ぐらいの間にそのことを非常に強く教えられたんじゃないでしょうか。世界の経済が危機に直面していると言われています。しかし、そのもとにあるのは多くの人々の自己中心的な欲望です。あるいは権力欲です。そういうものに誘われて世界の経済はどんどん発展しましたが、それがあることをきっかけにしてガラガラと崩れてしまいました。それが悪魔の誘惑が最後に私たちを引っ張っていく行く末です。私はヒトラーのことを考えます。ヒトラーは く自己中心的な欲望に忠実でありました。そして自己顕示欲の塊でした。であらゆる権力を手中にしました。12年間彼の支配は続きました。しかし結局はその支配は崩れて、第三帝国と呼ばれたあの帝国は瓦解して、そして彼自身は自ら命を絶ちました。悪魔の誘惑に屈するとそういうことになるのだということを私たちは歴史から教えられています。イエスが三度繰り返された悪魔の誘惑に対してそれを断固として退けられたという、そのことの意味はそこにあるんじゃないでしょうか。祈ります。神様、私たちはさまざまな誘惑の中にあります。どうかその中でただ主イエスを見上げることができますように、自己を中心とせず、あなたの御心を中心とし、また他者を生かすことを中心としたイエスに注目して生きていくことができますように、それに逆らう悪魔の誘惑に抵抗することができますように、私たちを支えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の479番。 お座りください。